はい、こんばんは、スキジケンです。はい、鹿児島の旅行2日目終わりました。で、今帰ってきて明日の朝出発するんでね、明日の朝はね、西郷さんとか会いに行くんでね、まあ、近場やっていこうと。で、桜島行ってきました。すごかった。フェリーがね、200円から250円に今年4月から上がってて、まあそれでも250円だからね。で、定期パスとかなんか額割だと月8000円とかね、1800円とかね、安いよね。で、思ったんね、鹿児島の駅とか、さっきの千元寺とか、いろんなその観光スポットは高いんよ。観光スポットは海外の人が行って高いんだけど、桜島の方は確かに観光客も、外国人の方もいっぱいいるんだけど、でも、市民の足とかは値上げしてないんだよね。今はもちろん4月に値上げしたんだけど、でもそこまでぼってるわけじゃなくて、要は市民の足としての値段だったんだけど、本当に、インバウンドというか、稼げるところはもう本当に500円とか1700円とか稼ごうとするわけだけど、市民の生活は維持するっていう、そういう環境になってて、桜島の中の生活も俺は見てきたんだよね。で、そこで、まあ、サウナ最高だったね。サウナね、一番最後に終わり、一周ぐるっと回った後にサウナ行ってきて、その桜島のね、なんだっけ、マグマ温泉みたいなところ？で、そこをね、なんか、いいんだよ。サウナがフェリーのその往復するとか見れるんだよ。だから、1日往復だいたい3回ぐらいしてるんだよね、1時間に。だからそれを見てると、そのサウナから、ああ、フェリーが行ってるな、戻ってきたなって、せっせとこう往復してるのを見てて、ああ、でもなんか、すごい、生活感を感じるなと思いつつも、なんかサウナの中でフェリーが見れるってもなんか珍しいなと思いながら。で、ね、湯加減もいいし、水風呂もすごくいいし、サウナの初心者としてはすごいおすすめしたいような内容でしたっていうね。で、こっからが悲しい話なんだけど、なんでフェリーの値上げしたかっていうのは、まあもちろん原油高のその高騰ってのはもちろんあるんだよね。200円から250円ね。車とかも普通の車で5メートル以下のね、長さだったら1700円からなんか1900円ぐらいまで上がったんだよね。で、そのあたりは原油高高騰じゃなくて、桜島の中の人口の人が減っちゃって、流出して減っちゃったっていうのと、あと、別のところの、その桜島へのルートの方が、なんか伸びた、高速が要は伸びたらしくて、まあ、フェリーを使わずとも別のルートで車で行けるようになったっていうのもあって、やっぱりフェリーの使う人が減ってきたと。で、そうなった時に、そのフェリーを運営していく上で、価格を見直さざるを得ません。これやらないと値上げしないと、運営できなくなり、健全な運営ができないというところで値上げしたんだよね。だから2ヶ月前に。で、俺、数えてたね。毎回フェリーの人って、フェリー行った時に降りる人と車を数えたの、大体。そうすると、大体ね、アベレージね、人は50人。で、50人ってことは、かける250って書いた時に、まあ、1万それ、まあ1万円ぐらいか。そういう、だよね。250円の、なんか暗算はうまくいかない。大体、1万から2万ぐらいなんでね。だから要は、そこまで儲かるもんじゃないんだよ。うん。5人で、250だから、そうだよね。だから、1万ちょいぐらいなんだよ。なんだけど、車がだいたい1000円ぐらいなのか、1700円ぐらいで、それ、車が20台ぐらいあった。まあ、それは多分、一人も込みなんだけどね。ってなった時に、片道ね、4万円ぐらいなんだよ。ざっくり、俺が軽く計算したら、1便で4万円とか5万円なのよ、よくて。薄利多売なんだよね。これ、数こなしてなんぼだし、なんならこれ、すごいのは、フェリーなのに、深夜の0時から必ず 1時間に1本は出てるわけ。すごいよね。びっくりした。フェリーって大体夜やってない、深夜とかやってないと思うけど、これはおそらく、庶民の、鹿児島県民と桜島の住人の足として、毎時間やるようにフェリーを維持して、当然深夜なんて人が少ないから、でも、それでも、なお、バスみたいに、しかもそもそも深夜バスですらやってないのに、フェリーは深夜やってるんだよ。必ず1日1時間、0時00分に、フェリー通ってるからね、すごいよね。そこはもう市民の足として頑張るし、250円ってさ、都内だったらさ、バス乗っただけで230円とか取られるのにさ、フェリーね、すごいよね。本当普通に、時間で言うと20分ぐらいか、15分ぐらいで中でうどん食ったんだけど、やっぱそれだけのそのフェリーを値上げせざるを得ないような環境はっていうのは、結果で言うと、いろいろあるけど、少子高齢化もあるんだけど、中の人たちが減ってんの。俺びっくりした。入り口のフェリーが降りた時に、 フェリーの、その降りたところって結構こう、バス停とかがあるところなんだよ。稼ぎ時なんだよ。なんだけど、商店とかスーパーとかがもう、売りに出されてたの。見た時に。俺が降りた時に。あれでも、桜島ってしかもこんなフェリーの入り口のところね、なんでこんなに、廃れてんのって思った時に、多分売り上げ、まあ、要は人が減っちゃったから、交通のね、便も減って、本当に、大変だった。大変になってきてる。なおかつ今後も大変になるっていうのが分かってて、それでも桜島の人たちが流出してても頑張ってやっていこうってところでやってんだけど、お店がそもそも成り立たない。人が減りすぎて売り上げがなくて赤字になっちゃうからお店叩かず。で、売って土地は売ってる状態になっちゃってるの。だからもう本当に、こう先が見えてしまってるんだよね。で、思うよ。当然人口も減ってるじゃん？鹿児島に関わらずいろんなところも。で、良くなる。ためには移民入れるか人を増やすか超効率化して機械的とか AI をうまく使って人を多くやらなくても使わなくてもその舗装の道路の修理とか市役所とか人のが少なくても維持できるような体系ができるんだったらここ少しでも維持できるんだけど、まあそうはうまくいかないよね。だって道路だってさ舗装されなくなるし、人が減るってのはそういうことであってさ、でそろそろそのなんつうの道路とかもだいぶこの、なんていうかな、デコボコになってきて、補修かけなきゃいけない、じゃない？どこも。どこの国もさ。その時に人口が減りつつあるような場所って、こうなってるんだ。もちろんすぐに桜島がね、ダメになるわけじゃないけどね。だけど、徐々に人が減ってて値上げせざるを得なくなって、スーパーが潰れてっていう。俺はちょっと悲しくなったのもある。でも、人気が出てインバウンドがあるだけまだいいと思うね。まだその、なんていうか、鹿児島行ったらここに海外の人がいる。海外の人がパタパタ来てくれるっていうのは、ほんといいことだし、それがなかったらなおさらもっとやばいと思うんだよね。だからそこそインバウンドで金もかけすぎつつ、人も増やして、移民も増やして、人を維持していくってなったら、鹿児島も、桜島も維持できるんじゃないかなと思ったし、桜島って、俺びっくりしたの一つね、ネタね。川があるんだけど、それは、山から水が流れて、それが川ができるわけじゃなくて、普通に、マグマというか、噴火とかの、その濁流というか、そういったその、熱い溶岩的なものを流すためのダムと、その、入り口というか、その、おっと、これちょっと今、乾燥期が終わったみたいだね。うん、まあ、そんな感じで、こう、桜島の内陸と、その、桜島のこの島のところと、あと、鹿児島の、まあ、鹿児島市っていうところの活気を見た時のこの差を感じたし、フェリーのこの方々のね、250円でも俺は安いと思う。市民の足として。多分小学校はあるんだけど、中学校高校ないんじゃないかな。だから本当に学割とかで、その、何 ?20 分で行けるからね、すごいよね。このフェリーで、中学校とか高校になったら、その、桜島の住んでる人たちっていうのは、フェリーに乗ってそこから中学校高校に行くみたいな、まあそういうような流れだよね。本当、生活もあるし、文化もあるし、そして、火山と共に一緒に生活していくっていう、共存していくっていうね。だからあれだよ、なんか足風呂とか温泉とかがやっぱね、その直接、暑いね、その噴火しまくるけど、その代わり、その、下のところがね、こう、温泉のね、暑いのが出てくるから、そこをね、足掛けにしたりとか、できるからね。それもまた文化だし、リスクもあるけどね。はい、という形で桜島、鹿児島県民の方ね、よかったら感想を聞かせてください。俺は桜島いいと思ったけど、本当もっと人が増えてほしいなと思ったし、海外の人がね、思ってた以上にいたんだから。いて、ちょっと若干安心したってのもあるね。なんか本当、いい旅でした。